心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、もう1年のスタートで1週間は過ぎて、そろそろエンジンをこうかけていこうかなみたいな感じの時ですよね。
ね、ちょっと休みも終わって学校が始まってってところですよね。
なかなか、でも休み明けてうまくいかないなっていうことが多かったりするんじゃないかと思いますけども、理科先生はこう休み明け切り替えパッてできる方ですか？
なんか最近私こうちょっと自問自答してるんですけど、
はい、
休み足りないんじゃないかって気がしてて、
お、
休みも仕事してるから、ずっと仕事してるよ。
私も、理科先生を見ているとそんな感じします。ずっと何かやってるなっていう
ね。
で
ちょっと今日も患者さんと話してて、まあ、うつで休職なんかしていらっしゃる方には生活記録表っていうのを書いて、診察の時に見せていただいてるんですけれども、あなたずっとなんかやってるじゃないですかって、休んでないんじゃないんですかって、うつで今休息するのが大事な時期なはずなのに、動いてばっかりいたらどうなんですか、なんて人のこと言ってるんですね。
そうなんですね。
なんかほとんどこれ言い訳に近い感じですけど、あらかじめどっかもう温泉に行く予約を先に入れちゃうみたいな。
ああ、でもそういうのも大事ですよね。
ここは強制的に休むみたいな感じで、本当やっぱり温泉行ったらもう何もしてないですね。テレビ見たりしてブラブラしてますね。
そういう時間っていうのって本当に大事だなっていうのは、大人になってよく思います。
そうですよね。もうそれだけじゃなくて、ここ10年こうスマホが一般化してみんなが持ってるようになって、で SNS の時代になってしまってから、みんな待ち時間ってなんか見てません？
そうなんですよね。
ねえ、退屈とかってみんなしないんじゃないですか。
退屈、本当そうですね。
ね、
携帯があれば何かができるっていうのがありますもんね。
ですよね。だからうちのクリニックの患者さんって皆さん真面目だから、予約時間より前に来られちゃったりなんかして、場合によっては予約のスケジュールより早く全部進んでたりする日はあったりなんかするんですけども、まあそういう日もありますけど、遅れる日もありますよね、やっぱり。面倒の時間からいろんな事情があってずれてって。待ってらっしゃる方ってほとんど、退屈して待ってる雰囲気あんまりないですよ。
私もこの間歯医者で待っている間、TVer でドラマを見てました。
なんか、12回ものとかやつの、1回分とか見ちゃったりとか。
だからその待ち時間が気に、逆に今いいとこだから呼ばないでねって思っちゃうような、そんな状況でした。
待ってくださいみたいなね。
本当に。
ありますよね。
そうですよね。まあでもそんな世の中になってしまったけど、そういうものから離れてゆっくりする時間も必要だよっていうことですよね。
いや、もうそれしないと多分良くないですよね。だってこう音楽もそうですけど、まあ、ベリコさんの大好きな音楽ですけど、でずっと同じテンポだったら思いっきりつまんないじゃないですか。
ああ、そうですね。
シンコペーションがあったり、途中でなんかこう変調したりとか、急にスピードがこう速くなってみたり遅くなってみたりとか、いろいろしますよね。やっぱり変化に富むってことが大事だと思うんで、で、その変化という部分でいけば、正月でこう、ウキウキ気分だったり、お年玉もらって幸せだったりもするんでしょうけど、実は陰性感情って大事だっていう、お正月的ではない話を今日はしようと思ってるんですけど。
陰性感情って改めて教えていただけますか？
陰性感情って要するに陽性感情じゃないってことなんですけど、 マイナスな感情ですよね。嬉しいとか、喜ばしいとか、なんかワクワクするとかっていうのの逆で、なんかどんよりしているとか、もやもやするとか、腹が立つとか、なんか悲しいとか、こう、裏ぶれてた感じがして、ちょっと自分でもやるせないとか、あるいはもう何も関心が持てなくて、こう、もう、心がすさんでいるとか、まあ、なんでもいいんですけど、よ、マイナスな、どちらかといえば心地よくない感情です。で、その陰性感情っていうものが、実感できない人たちがいるんですよ。
自分が今、こう、ネガティブになってるぞっていうことに気づけないってことですか？
そうなんです。
もう。
すごいでしょ？
はい。
なんでかっていうと、あまりにもそういう経験をいっぱいしているがために、嫌じゃないですか、嫌な気分でいるのって。で、例えば、ずっとガミガミガミガミ言うお母さんがいて、ガミガミ言うおばあさんもいて、兄弟も年中喧嘩しててとかっていうと、もううるさいって感じになるじゃないですか。うるさいとかって言っても何もなんないじゃないですか。どっちにしろずっとそこにいるからですね。そしたら、聞こえなくするっていうか、いてもいないことにしちゃうっていうか、心にもミュートかけちゃって聞こえなくしちゃうっていうか、そうやってシャットアウトするしかないって人がいるとしますよね。そうすると自分の心の声も聞けなくなっちゃうんですよ。
すべてにシャットアウトしちゃってるってことですか。
特にマイナスなことをシャットアウトって自分に言ってじゃないですか。ああ、もううるさい、ああ、聞かないとか。まだ怒ってる。もうあの人ああやって怒ったり、叫んだりするときはもう無理とかって言って。ね。もう自分でこう、ちゃんとパソコンのこう、設定じゃないけれども、ね、マイナスワードがあったら、ミュートにしますみたいなところを押してるんですよ。
でもそれは、押したことももう自分は忘れてる感じな状態ってことですか？
だからミュートかけてるのがデフォルトなので、わかんないんですよ。本当にわかんないんですよ。
それはでも大変ですよね。周りから見て。
てか、周りから見て意外と大変じゃないんですよ。
あ、そうなんですか？
理由は、その人元気だって自分のことを思ってて、いつも明るくて、なんかいいね、君には悩みがなさそうでとかって言われると、自分たちミュートかけたことも覚えてないから、はい。なんて言っちゃうわけですよ。でも結構人間ですからいろんな心になるじゃないですか。なんか、ああ、寂しいなって気持ちになる。でもそういうのも全部、はい、終わりみたいな感じで、もうマイナスなものがふふってきたら、もうその段階にシュッってこう、ね、削除さん。オート削除。だから自分でもわかんないですよ。だ
それ
から
は、
いつもニコニコしてたりする。
ニコニコしてるんですね。
だって削除してるからマイナスな感情を。
ああ、そっか。でもそれは、すごく楽しくてのニコニコじゃないっていうこと。気づけないってことはどうしたらいいんですかね。
気づけないこともわかんない、人に言われる。っていうのもあるし、人に言われて、まあ、例えばですけど、とても悲しい少女時代を送った女性がいるとします。ね、両親が忙しくて、なんか親戚のお家に預けられてあっちこっち行ってみたいな。親戚のお家っていうのも意外と親切じゃなくて、そういう話をですね、笑いながらする人がいたらどう思います？
なんか無理してるなって思っちゃったりとかしま
ます
。
すよね、あるいは、なんかそういう話を、いやー、なんかお前なんていらない子だって思ってたから、死ねって言われるのはよくありましたね、はははは、なんて言われたら、怖くなりません、こっちが。
そうですね。
そんな大変な思いをこんな笑いながらするって、大丈夫かな、この人って思いますよね。そんななっちゃったりするんですよ、本当に。
それは何とかなるもんなんですか？
その方が何とかしたいと思っていただければ。 自分で自分を騙してしまってて、ではしんどくなるじゃないですか、そんなことしてたら。そうやって、なんか自分のマイナスな感情っていうのを削除削除削除で、こうどんどん切っていくと、自分が何にマイナスな気持ちになったかの履歴も全部残ってないわけなんですよ。だけど、ある日夜が寝れなくなってみたり、ご飯が食べれなくなってみたり、知らないけど涙がポロポロ出てきたりになっちゃうわけなんですよ。いわゆる鬱ってやつですよね。だから、こう、突然ある日、鬱になる人なんていらっしゃらないんですよね。蓄積された疲れであったりとか、蓄積されたそのマイナスな感情であったりとか、自分が自分の心の声を聞かないで、ずっとこう、知らんぷりしてきた結果として、体にも症状が出ちゃってるのが、うつ状態ですよね。だもんですから、気づけるようになっていただかないと、再発するってことなんです。で、うちはその、文字クリニックはですね、再発しないようにっていうことをもう、かなり一番メインにやってるわけなんですけれども、自分の癖変えるのって結構難儀ですわね。
そうですよね。
そうなんですよね。でも分かってるんです。それ難儀だってことは。変えないと治んないんですよ。だからそこでそのマイナスな気持ちっていうことを自分が自分でその信号をキャッチできるようになっていただかないとなってことですよね。で、それをキャッチできるようになるトレーニングが陰性感情トレーニングなんですね。
そういうトレーニング、例えばってどんな感じのことをするんですか？
例えばですね、割と最近のやったケースで、うちのクリニックの、通院していらっしゃる方たちに対象で、ショートレイケアっていう、まあ、時間でですね、させていただくんですけど、なんかこう、誰の中にも嫌な思い出ってありますよね。なんかこれ嫌だな。まあ、できれば、ここ1ヶ月とかね、最近やったやつの方がいいんですけど、昔のじゃないとないって方もいましたけれども、とにかく嫌な思い出。嫌な思い出っていうのをちょっと思い出してもらって、その思い出に一番近いカードを選んでください。まあ、その、ちょっと N トレカードって私たち作ってるんですけども、カードから選んでいただくんですよ。なんか自分のこう気持ちにぴったりくるようなカードを。結構な枚数あるからだとも思うんですけれども、私の気持ちにぴったりくるカードは1枚もありませんって言われたことがないですね。
あ、すごいですね。
で、まあ、この前、その、ショートデイケアでやった時には、もう1枚選んでくださいみたいな。まあ、マンツーマンで患者さんってやるときには、好きなだけ選んでくださいってしたりもするんですけれども。そのあたりは、カードをまず選んでもらって、その選んでもらったカードを置いておいて、嫌な、その嫌な、まあ、考えというか気持ちというかな、それを癒すようなカードっていうのを選んでください。選んでもらうんですよ。ね。で、そうするとですね、なんか嫌な気持ちが良くなっちゃうんです
そのカードを選ぶだけでですか？
よ。うん。
不思
す
議。
ごくないですか？
すごい。
本当にそうだったんですよ。まだいろいろ実験いろいろ試みてるんですけれども、実験して、なんと、それでこう、その時に参加した人は実は17人ぐらいいらっしゃったんですけど、なんと全員が最初にこう思い出した時に、こうリアル嫌だった時を10だとしたら、今どんぐらい嫌ですかって聞いて、で、その嫌な感じのカードを選んでいただいて、その自分嫌な感じに一番ぴったりくるカードですね。で、その後に、じゃあ今度は自分を癒すカード、その嫌な感じを癒すカードを選んでくださいって選んでもらったら、一番最初に答えた数字よりも明らかに嫌な感じが下がってるんですよ。
すごいですね、それ。
だから、やっぱりいかに人間ってイメージで生きてるかっていうことで、もうやってた患者さん自身がびっくりされてましたけど、え、違うんですかみたいな。で、中には、なんか帰りの車を運転しながら、 会ったことのない爽快感を覚えたとか。
ねえ、すごい。
でもちろん長続きはしないんですけどね。なんか結構いい気分に起きて、その解放感っていうのが、ちょっとだんだん減ってったみたいな話はましたけれども、いずれにしてみても、そんなこと起きるんですよ。で、何が言いたいかっていうと、その中にあるマイナスな気持ちっていうものを、ね、嫌なカードを選んでもらっているときに、中身についてお聞きしてないんですけど、どんな嫌なことがあったのかってことは全然語っていただいてないんですけれども、でも嫌なことなんか思い出して、外に出してるでしょ。それだけで良くなるんですよ、人間って。
よく私たちも何か悩み事があるときに友達に話して、で、まあ、友達からこの解決策を聞くわけじゃなくて、聞いてもらっただけでちょっとなんかスッキリするみたいなのとも同じ感じですかね。こう出すのが大事ってことですかね。
そんなこと。だからね、本当にね、そんなことで変わっちゃうのかっていうところで、やっぱり、マイナスな気持ちをなかったことにして、お漬物のようにピシッてクラッシュしてね、で、発酵してってやっていくと、いずれ、地雷が 爆発するんですよ。発酵して。
爆発する？
バーン ってなるんですよ。なんで私はこんなに我慢してるのに、あんたたちはこんなふら、バラバラしてるのとかね。そういうのないですか？
でもまあ爆発そうですね。
だって自分だけ我慢してたらなんかすごい被害者な感じになるじゃないですか。こんなことがあるなんて、とかってなっちゃうんです。つまり、こう、そうやってこう人に文句言うとかね、わーわー言うとかって形で爆発するなら、健康じゃないけど、人との関係悪くなるからですね。だけども、内側で爆発した場合、病気になるじゃ
それはそうですね。
ないですか。で、怖いでしょ。そういうわけで、陰性感情を自覚するってことは、めちゃめちゃメンタルヘルスの、なんか、いろはの意みたいな感じですね。だから、自分でわかんない方が多いので、まあ、気づく必要があって、気づけない人どうしたらいいですかっていう話になるんですけれども、一番いいのは、やっぱり人と喋ることですよね。多分、紅子さんは自分でこう、我慢しすぎる自分っていうのが仮にいたらわかる人だと思うんですけども、
そうですね。なんか、まあ、我慢してるなって。
多分ね、紅子さんがそれがわかる理由はね、紅子さんがサラリーマンのような生活してないからじゃないかと思うんですよ。
ほう。
すごく変化に富む生活してらっしゃいますでしょ？
まあ、不規則な感じになってます。
今月の何日はあれがあってとか、レギュラーになってらっしゃるお仕事も終わりだけれども、レギュラーじゃないお仕事もいっぱい抱えてらっしゃるじゃないですか。だとすると、常に自分のスケジュール帳を見ながら、ここをこうして、ああして、ああじゃあ、こういうふうにしたら、ここの何日があるから、そしたら沖縄行ってとかってやってらっしゃるわけですよね。だとすると、マンネリにならないんですね。マンネリにならないから、嫌なことがあったら、ああ、もうじゃあ、こういう計画の立て方してまずいなとか、あ、ちょっとあの手のお仕事っていうのは遠慮させてもらおうとか、考えるじゃないですか。でも、まったりと毎日が同じだったらもうよくわかんなくなっちゃうんですよ。そういうわけで、ある種安定したこう業務とか安定した職場っていうのは、それはそれで大事なことなんですけども、もう何かがマンネリになっていつも同じパターンでいると、どうせこんなことぐらいはしょうがないぐらいな感じで、陰性感情を我慢するのが当たり前になる。まあ、そういう自分がこう流動的な環境にいるのか、そうじゃないのかっていうことは、一つ陰性感情を考えるときに大事かなと思いますね。
そういうトレーニングをちょっと受けさせたいとか受けたいとかっていう人ってなんかあるんですか？
まあ、これの概要欄にも貼ってあるのはイエローテールなんですけども、イエローテールって名前でやってるんですけども、M カフェに大体それの情報は載せてます。
そうなんですね。
何でかっていうと、 さすがにちゃんと書いちゃうと誰も来ないと思ったんですけど、ネガティブカフェです。
そうなんですか？ N カフェは。うん。
ネガティブなことをなんか喋るとみんな嫌がられるじゃないですか。だけど、安心してネガティブなことを喋っていいからっていう、そういうネガティブ OK のカフェです。
ああ、でもそういう吐き出す場は大事ですよね。じゃあぜひリスナーの方々で気になった方は、この概要欄をチェックして N カフェですね、覗いてみていただきたいですね。
全部情報載せてます。はい。
はい。ということで今日もありがとうございました。